皆さんこんにちは。葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私智子が分かりやすくリポートしていきます。今回も変わらず楽しく元気よくお届けしていきます。さあ、気がつけばもう12月も下旬、いよいよ2023年が終わろうとしています。いやね、ついこの間年が明けたと思ったのに気がついたらもう年末ですよ。本当にね、月日が経つのはあっという間で、毎回毎回ですけどね、本当にびっくりします。でやっぱりね、今年も終わりだなって思うとついついね1年振り返っちゃうんですけれども、今年はねいつにも増してものすごい充実した1年間だったなと思いました。私自身はと言いますと、小学校の PTA の本部役員とか、あと習い事の会計係、そして防災関連でいうと市民消火隊とか消防団とか、新しいことにたくさんチャレンジしました。そして戦国時代が大好きな息子と一緒にお城を巡ったりとか、そういった歴史的なものに触れる機会がね今年は多かったので、そういった意味でもねすごく充実した1年になったんじゃないかなと思います。さあ、防災ママともこんが行くも今年最後の放送です。今回は11月に実施された東新小岩7丁目町会の防災訓練にお邪魔しました。その様子をお聞きください。ここからは防火防災部長の川島部長にお話を伺います。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
もうね、今ちょうど体育館で皆さん各ブースに分かれて訓練をされているわけなんですけれども、今回のこの訓練っていうのは具体的にどういうことをされるものなんですか？
はい、いざ災害が起こった時にどんなことが起こるのか、想定外が かなりあると思いますので、それを実際に体験をしていただきたい、知っていただきたいということが一番大きな目的です。
はい、今回具体的にはどういうブースを設置されたのか教えていただいてもよろしいでしょうか？
はい、まず4つのコーナーを設けまして、はい、1つが、消火救護コーナーです。はい、初期の消火に対してできること、はい、また応急救護等について、まず起こった時に動揺しないようにまず経験していただこうということで設けました。はい、それから災害対応コーナーということで、はい、こちらはですね、区役所から災害バーチャルリアリティ VR をお借りいたしまして、実際に災害が起こった時に自分が現場にどんな目に遭うのか、それを知っていただくというコーナーとして設けました。それから災害グッズコーナー、こちらは例えばマンホールトイレであったり、それからさまざまな防災の時に必要なものをですね、まず自助としてこういったものを揃えていただくと、いざ起こった時に自分の身を守れますと、そういったものを設けさせてもらいました。はい、それから避難所疑似体験コーナーということで、こちらは具体的に自分たちが避難所に行った時にどのようなことが起こるのか、おそらく想定外のことがたくさん起こるんですが、それを体験していただく、ゲームとして体験していただくコーナーを設けました。
はい、どうでしょう、皆さんが参加されている様子見ていかがですか？
かなり皆さん関心を大きく持っていただいて、具体的に体験していただいているので、本当に良かったなと思っています。はい、
ありがとうございます。また今回この訓練、コロナが明けて4年ぶりの開催となるんですよね。
はい、実は4年ぶりの開催ということで、実際何人ぐらい集まるのかですね、全く想定できなかったもんですから、本当に心配してましたけども、多くの皆さん来ていただいて、良かったなと思っています。
ですね、結構見ていると、ご年配でご夫婦で来られている方だったりとか、あとご家族で、ね、小さなお子さん連れていらっしゃる方なんかも結構いらっしゃいますね。
そうですね。はい、まずやっぱり家族で防災意識を持ってもらうということが大事ですので、はい、お子さんをお連れになったりとか、またご夫婦で来ていただいている方がたくさんいらっしゃるので、それは本当にありがたいなというふうに受け止めています。
そうですね、この後私も各ブース回ってちょっといろんな、ね、体験をしながらお話伺っていこうかなと思っています。
はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、
寝心地いいですか？すごく
いいですよ。
あ、本当ですか？へえ。
今電動だ作ったらね。
はい。あ、いいですね。電動の段ボールベッドが。
いいですね。すごいですね。お二人寝ても全然って感じですもんね。
台風19号の葛飾区内の一部 の、うん、はい、あの小学校中学校で使っていただいたんです。
ああ、そうでしたか。
もともとはね、あの、うん、まあ、うち段ボールを製造してる会社なの で、はい、でベッドがあるなら枕があってもいいんじゃないの、うん、っていうところから被災者の方にヒアリングをして、はい、で作ったのがきっかけだったんですけど、はい、もう最初からあのこの、そうですね、4、5年ぐらいの間にだいぶ改良されて、うん、はい、テープがなくても、うん、あの差し込み式になってるので作れたりですとか、うん、中のベッドの中になってるものがトイレに変わるっていうような感じにもなっているので、
はい、それすごいですよね。もともとはじゃあ枕が最初始まりだったんですね。 そうです、はい、そこから進化して今ベッドになり、はい、またベッドの中の構造もさらに進化してるっていう、
はい、
中見させてもらっても大丈夫ですか。ちゃんと細かい段ボールがちゃんと中に入ってるんですね。ちょっと中のちっちゃい段ボールを開くと今ちょっと組み立てていただいてます。上にちゃんと座れるように、
そうですね、
蓋をつけて便座みたいな感じで、すごい。これでトイレになって袋をここに入れて、ここで、これ全部中に入ってるそれぞれの小さい段ボール全てがトイレになるんですか。すごい。
これ何キロまで大丈夫？
あのお相撲さん、元力士の方が寝ても大丈夫。
すごい。これも部屋だったんだよ。
ねえねえねえねえ、ちょっとちょっと、はいはい、写真撮って。はい、
はい、チーズ、
はい、はい、終わりました。便利。
こういうの避難所にあるとね、ありがたいですよね。
一緒に寝よう、写真撮って。
今ちょうど避難所疑似体験の方も一区切りついたということで、ちょっとファシリテーターの方にもお話伺いたいなと思います。いかがでしたか、避難所疑似体験。
初めて経験したんですけど、参加された方がすごく意見をたくさん出してくれて、考え方も人それぞれではあったんですけど、なんかこううまくみんながまとめて何かを作ろうとしていることが分かったから良かったかなって思います。
はい、ありがとうございます。見てるとやっぱなかなかあの避難所の運営のあり方って難しいですよね。
なんか正解がないから、どうみんなが納得してくれるかとか、いかにこうよく快適に過ごせるようになるかっていうのを考えていくのはすごい難しいかなと思います。
そうなんですね。最初 の、 あの体育館を区分けするところからまず始まったじゃないですか。まあ、4つにするか6つにするかっていう指定があって、もうそこからまずどういう区分けにするかっていうところから考えるのがなかなか正解がないから難しかったですよね。
はい、すごく難しかったけど、でもすごくあの考えさせられて、いい経験ができました。
本当ですね。皆さんあの参加された一人一人がその避難所に対して、こういうものなんだ、こうしていかなきゃいけないんだっていう考えを多分あの備わったと思うので、すごく素敵な避難所の体験でしたね。
はい、ありがとうございます。はい、あのよかったです、参加できて。
訓練参加された方にもお話伺っていこうと思います。よろしくお願いします。今日はどなたと参加されたんですか。
あ、息子とです。
あ、息子さん。お兄ちゃんは何年生ですか。
小学2年生です。
小学2年生。今回訓練に参加したきっかけとかって何かあるんですか。
7丁目に引っ越してきて初めてだったんで、はいはい、どんなものか知らないからとりあえず参加してみたって感じですね。
そうでしたか。訓練実際いろいろ回ってみていかがですか。
あ、意外と有意義だったなと思います。
そうでしたか。はい、特にどれが印象に残ったとか勉強になったみたいなのがあればお聞かせいただけますか。
あ、消火器ですね。今まで使ったことなかったんで、はい、実際触ってみたらよかったなって思いました。
そうでしたか。消火器難しかったですか。
そんなに難しくなかったので、分かったんでよかったと思います。
あ、分かりました。はい、お兄ちゃんなんか興味持ってたのとかって何かありますか。
ゲームのやつも、まあ、最初は楽しかったけど、うん、ちょっと枚数が多くて途中だれちゃいましたけど、最初の方は楽しそうにやってました。
そうでしたか。今回ご家族で3人で参加されたということなんですね。
はい、
訓練に参加されたきっかけとかってありますか。
あの回覧板のお知らせを見て、はい、一度も行ったことなかったので、
チャンスだなと思って、
じゃあ行ってみようかと、
はいはい、
今回いろんなブースありましたけど、どこの訓練が興味深かったとか学んだとかってあったらお父さんから教えていただいてもよろしいですか。
避難所のね、はい、配置というか、
あの技術訓練ですね。
そうですね、まあ、こうやってやらないとみんなバラバラになっちゃうからね、はい、その辺のところをやっぱり計画的にするんだなと、はい、こうやって組み立てていくんだなってことを、ね、初めて知った、はい、その辺のところからね学びましたね。
私は、消火活動が久しぶりに実演できたので、はい、ちょっと忘れてたところがあったからやってよかったなと思いました。
やっぱりね、久しぶりにやるとちょっとどうすんだっけなってね、思い出しになりますよね。すいません、突然お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは東新小岩7丁目町会の防災訓練についてお届けしました。訓練は体育館の中で行われていたんですけど、大きく分けて4つのブースになっていて、グループごとにローテーションで参加されていました。どんな訓練があったかと言いますと、まず消火救護コーナー、体育館の外では消火器の体験、そして中で心臓マッサージの訓練が受けられます。そして災害対応コーナー、こちらは葛飾区が用意したビル火災の避難の VR 体験ができるコーナーです。そして避難所疑似体験コーナー、こちらはですね、今回の会場でもありました二上小学校の校内図を実際に使って避難所運営を考える図上訓練です。まあね、いろんな地域の方々が避難所に避難しにいらっしゃいますよね。ご病気を持たれている方、障害をお持ちの方、あと妊娠されている方、ご高齢の方、小さなお子さん、もしくは赤ちゃんを連れているお母さんなど、まあ、そういったいろんな方々がどこのスペースで過ごしていただけたらいいのかっていうのを班ごとに皆さん話し合っていただくという訓練になります。そして防災グッズ展示コーナー、こちらは坪川製箱所さんが用意してくださった組み立てベッド、組み立てトイレの展示です。これはね、段ボールで作られたベッドとトイレなんですけれども、実際に使ってみるととても頑丈で、しかもベッドに関しては寝心地がとても良くてすごくびっくりしました。どの訓練もとても防災意識向上につながるものばかりでしたが、特にね、避難所疑似体験とか段ボールベッドっていうのは実際に自分で体験することで、本当に自分が避難所で過ごすことになったらっていうイメージがね、とてもしやすかったんじゃないかなと思いました。そして自分の住んでいる地域で実際避難所に本当になる場所で行われる訓練だからこそ、身近に感じられる部分が多かったんじゃないかなと思います。今年はね、コロナの収束で防災訓練など地域の催しも復活してきました。来年はさらにさらに防災訓練もより活発に行われるかと思いますので、ぜひ皆さんご自身の住んでいる地域の防災訓練参加してみてほしいなと思います。お友達、ご家族と一緒にみんなで参加するのもおすすめです。葛飾区のホームページや自治町会の掲示板などをぜひチェックしてみてくださいね。私も来年も引き続きいろんな地域の防災訓練にお邪魔して、皆さんにその様子お届けしていきたいなと思っています。防災ママともこんが行く、次回も楽しく体当たりリポートをしていきたいと思います。ここまでのお相手は山岸智子でした。今年1年間お聞きいただき本当にありがとうございました。また来年1月の第4火曜日にお会いしましょう。皆さん、良いお年をお迎えください。それではさようなら。